ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。今日も再生していただきありがとうございます。この番組は運転に自信のない方が少しでも運転してみようかなという気になってもらえるような内容をお送りしております。前回言いました、同じようにポッドキャストをされている天野さんという方が主催されましたカーナズキという集まりですね、先日行ってきました。バーベキューというのも久しぶりだったんですけど、やはりこう知らない人、大勢の知らない人にの中に入っていくような会というのは久しぶりというのもあって緊張しましたけど、やはり行ったら行ったですごい良かったなと思います。特に普段耳にしている天野さんとその相方、お相手をされている福永さんという方に実際お会いができて、やっぱりすごいなと、その、普段のお話を聞いている中で非常に軽快なトークで面白いなというふうに思っていたんですけども、ご本人たちはラジオ向きというふうに言ってましたけども、ラジオだけではもったいないなというふうなぐらいの見た目といいますか、私と違って非常にこうスラッとして背が高くて、で見た目も非常に男前と、イケメンというよりも男前という感じのすごいキャラが立ったお二人だったんで、声だけというよりもやっぱ動画ビジュアルも出ても様になるんじゃないかなと思いました、私と違ってというふうなね、お二人に会えて非常に良かったです。で、その中でもう一つ嬉しかったことが、自分と同じ車を乗っていた方がいまして、非常に好きということです。メーカーはアルファロメオなんですけども、非常にアルファロメオが好きやったと。ただ、今でも好きなんですけど、それを乗ってるとどうも血が騒いで事故を起こしてしまうようなことをおっしゃっていましたけども、それもすごいわかるなというふうに思って、でそういった同じ車、同じ車種を2つぐらい被っていたんですけど、方がいて非常に嬉しかったというのもありました。で若い2人を連れて行ったんですけども、社会勉強を兼ねてということで若い2人を連れて行ったんですけど、その集まりの中で非常にこう圧の強い方、圧の強いというか、キャラがすごい濃い方、やっぱり私と同年代の車好きの方なんで、非常にキャラが濃い方もいらっしゃって、すごい圧力に押されていたところもありました。私のようなおとなしめの人間が3人揃って行ってたんで、若干飲まれたところもあるんですけど、でもそんな私たちに対しても気さくに声をかけてくれたり、あといろんな人にね、まんべんなくお会いしてる天野さんや福永さんがいろんな方に声をかけたりして場を回していってるというのが非常に参考になったというか、もうすごいなというふうに思って、私はそういうことはできないタイプなんで、どうしても壁の花じゃないんですけど、一つのところでじっとして動き回るのが苦手な人間なんで、そしてまたバーベキューみたいな食材をどうのこうの焼いたり他の人に配ったりするっていうのも非常に苦手な人間なんで、そういうことができる人はすごいなというふうに思いつつも、ありがたいなと、そういうふうなことをしていただいてるありがたさというのも非常に分かった回でした。ということで今週のテーマ、車の運転で大事なのは目線ということについてお話をしていきます。これはこのポッドキャストでもよく出てくるモータージャーナリストの五味康隆さんという方の動画で、アイマークレコーダー、メガネ型のアイマークレコーダーといいまして、今どこを見てるかというのが出てくる、後でコンピューターの画面で見れるというふうな装置をつけて、女性の方と、あと慣れた五味さんが運転するという、比較じゃないんですけども、そういった動画をされていて非常に勉強になりました。でそこで思ったのが、大事なのはキョロキョロとやたらと見るということではないということなんです。目が動かないよりも目が動く方がいいんですけども、キョロキョロとこう目が定まらないと言いますか、目が泳ぐと言いますか、あまり関係ないところとかをキョロキョロ見てしまう、やたらめったらと見てしまう、最初の初心者のあるあるなんですけど、そういったことではなくて、やはり大事なポイントをしっかり見る。むしろ目の動きは最小限で、でも大事なポイントは抑えていると。そういったのが五味さんの目線の特徴ということで非常に勉強になりました。職業柄モータージャーナリストということで、安全運転を求められる、安全運転というよりも事故を起こさないということを非常に気をつけているということで、 そのためには目線、先を読んだ目線というのが大事になってきて、行き当たりばったりで慌てて見ていれば当然それは判断ミスとか操作ミスにつながりますから、先を読んで先々目を進めていく、そんな感じの運転をされていました。非常にそこは参考になりました。で、見るのは当然行く先とか交差点、見るのは当然行く先々を主に見ているんですけども、当然後ろもよく見てる、ミラーなんかもよく見ていたりして、後続車の有無によって運転の仕方が変わるというのも非常に勉強になりました。で、特にその動画では右折の方法ということで、右折の時にやはり誰も緊張します。対向車の判断というのが難しいところもあって緊張しますけども、対向車を見てからその後歩行者を確認、曲がる先の歩行者を確認では遅いというふうにもゴミさんは一周されていて、そうではなくて先にも横断歩道付近を見ておく、そして対向車も見ておく、まあ、そんな流れで対向車が途切れた時に横断歩道の歩行者も大丈夫というふうな判断があって進んでいくというふうなことをおっしゃっていて、すごい勉強になりました。で、特にゴミさんが言うには、後続車がいなければ交差点は右折の時は完全に信号が変わってから、もしくは右の矢印が出てから行けばいいというふうなことを言っていました。で、逆に後続車がいればそれをすると後続車の人が行けなくなってイライラする、イラつかせる、後続車や周囲の車をイラつかせるっていうことは安全運転から一歩も二歩も遠ざかることですから、やはりそういったイラつかせた車っていうのは無謀な行動をしやすいですから、それが、まあ、自分自身には直接関係なくても他の場所で危険な行動につながりますから、全体的な安全運転、ゴミさんのおっしゃるスマートドライブからは遠ざかるので、後続車の有無によってもその進行鍵の判断を変えると、基準を変えていくということが非常に勉強になりました。で、前も言いましたけど、このスマートドライブという考え方は周りの交通をイラつかせないということも非常に重視してますから、自分一人だけが安全であればいい、例えばゆっくり走ればいい、これは間違いである、まあ、周りに人がいなければ、後ろに車がいなければゆっくり走っていればいいんでしょうけども、まあ、そうはいかないですよね。そうはいかない。後ろに車がいるのに、いや安全運転のためにゆっくり行くと、後ろのことなんか知らんということであれば、これはやはり後ろの車をイラつかせる、起こらせる、もしくは煽り運転にさせると、煽り運転をさせることになると、まあ、そういったことは全然安全運転にはないので、そういったことも含めてスマートドライバーということで、まあ結構後続車も見てる、前とか先の状況ではなくて後ろの状況も見る、自分の車の周りの状況、周囲を常に意識しながら走っているというのがゴミさんの目線を見て感じたところですから、これは非常に参考になります。私自身もやはり後ろを見る頻度がそのゴミさんの運転からすれば少ないかなと自分で思いましたから、もっともっと後ろを見て後続車の有無によってその判断を変えるっていう考えも取り入れて、これからもやっていきたいなと思いました。ということで、今週はこれぐらいにしておきます。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com。 ry の y はワイシャツの y。 それではまた次回をお楽しみに。